先週は礼拝で受けた御言葉によって導かれ、午後就任式を捧げることができたことを感謝いたします。また礼拝にから送り出された中で、台風被害の大きかった地域、その方々の目の前には大きな被害が立ち塞がりましたけれども、礼拝における御言葉によって罪の許しを確認した私たち神の子、先週の説教台を拝借すれば、キリストのしもべとしての歩みがつつがなく捧げられるように祈り続けた一週間でありました。また今朝高校生が揃って礼拝に来てくださっている、礼拝者として堂々と申し上げます。どうか来てお聞きなされ。これは浜松にある、おそらく一番歴史の長い教会が最初に礼拝に備えるために、いわばビラというかチラシを近隣に配り歩いた、その子に記されている言葉であります。どなたでも来てお聞きなされ。サムエルの祈るの言葉と同じであります。主よお語りください、しもべは聞きます。どうかこの祈りとともに今日礼拝の御言葉を私たちは聞きたいと思います。そして今日与えられた御言葉は、人の口は心からあふれ出ることを語るのであると、答えが明確であります。それ非常に分かりやすい。でも読むうちにこの言葉が分かりにくいものである、そんな不思議な感覚の中で御言葉を聞き続けておりました。またここはですね、ギリシャ語本文でこの箇所を読みますと、43節は良いと訳されているカロスというギリシャ語という言葉に、悪いもしくはダメになるという言葉が2つ続いて、またカロス、良いに置かれている。まるでこの悪いを挟むようなサンドイッチ式に43節は語られています。そして45節の方は善悪の善、この善の良いと訳されたアガソスというギリシャ語が、最初にまずアガソス、アガソス2回続く、そして後半になってまたやっぱり悪いと訳されている、さっきとはまた違うギリシャ語なんでありますけども、この悪い、ダメになる、この言葉が最後に3回続いている。またこの言葉がキーワードなのかなと思った言葉が一つあります。日本語では訳されていません。ただ堂々と宝の箱という言葉がいきなりポーンと出てるんです。宝の箱、心のことかな。考えたらちゃんと心っていうのは別に単語が書かれている。だったら蔵の方だろうか。そう考えてもう一回読み直すと、蔵と訳されている言葉もちゃんと出てくる。日本語では訳しきれない。またおそらくギリシャ語でもこの言葉は出てきていますけれども、ちゃんと訳されていないんじゃないか、そう思う 宝の箱という言葉がここに使われている。じゃあこの訳しきれない宝の箱、これが今日の分かりやすい答えである、人の口は心からあふれ出ることを語るのである、このことなんだろうか。本当に分かりやすいけど分かりにくい。この中で一生懸命腕組みしながら神様に会話を続けたわけであります。もう一つ分かりやすいけど分かりにくいのは、この今日与えられた御言葉のこの箇所がどこから来て誰に向かって教えられているかです。例えば平地の説教を続けて聞いてまいりました。イエス様が弟子たちに向かってお話をされているっていうことはよく皆さん分かったと思います。わざわざイエス様が山の途中で足を止められて、そして弟子たちに、目の前にいる弟子たちにお話になっている、そのことは非常によく分かった構図だろうと思います。ただここでは文体というか、そのイエス様が本当に弟子たちに話しているんだろうか、基本的には話しています。ただ今ここで目の前にいる人々に語っているように語っているのか、またこれがもし言葉にこだわり、神の言葉、これにこだわった、こだわるというか集中したマタイであれば納得がいくわけであります。このこういう表現を好むのはマタイである。でもルカっていうのは語られた御言葉、イエス様ご自身に対して礼拝という応答、みんなが神様を褒めたたえ賛美しながら帰っていった、これを非常に明確に求めているわけでありますから、ちょっとその文体とはずれている。また例えば旧約聖書なんかを読みますと箴言とかコヘレトの文体とよく似ている。じゃあそこにあるものだろうか、一生懸命探しました。でもそこに明確な引用としてこれに合う言葉はない。むしろ当時のことわざや格言集、またおそらくことわざを解釈したそういうものからの引用なんだろうと思います。その意味で神の国を表すのにこの世のものを用いられるイエス・キリスト、これは見えてきたわけであります。ただこれが本当に目の前に一緒に終わりの日山の頂上を向かって歩いている弟子たちに語られたのかどうか、ここだけは今ここに説教者として立っておりますけれども、納得がいったような、言ってないようなもの、ただこれもイエス・キリストが引用して用いられたというところにおいては、私たちはお聞きなされと言われたように、主よお語りください、しもべは聞きます、この祈りの中で聞き続けるものだろう、そういうふうにやり込められたわけであります。そして人の口は心からあふれ出ることを語る、この本質とは何かです。この本質を教えるために、おそらく教会のルール、実戒や律法、そういうものに解釈するところから引用されていない、これを巷のものでありましょうけれども、 これを神の国の礼拝の姿として教えてくださっているイエス・キリストが今ここにいらっしゃる。なぜか、前にも申し上げたと思いますけれども、旧約聖書は基本的にシェマーイスラエル、イスラエルを聞け、聞くことに徹底的に集中させていました。それが求められていた。神の言葉を聞く、これが徹底的に求められていた。そして神様がアブラハムやモーセ、預言者を通してイスラエルに聞くことを期待された。ただ罪の弱さの中に生活する人間は、この世の生活のをしている私たちは、その中にあって聞く、それだけでいいんだ、それで終わってしまうわけであります。そこには聞いた言葉に対して答えるという応答がない。聞くだけで終わってしまう。聞いているからいいだろうというだけで終わってしまう恐れがある。またむしろこの聞いているからいいだろう、これがすでに蔓延しているような、はびこっているような状況の中で、私たち生きている部分も持っているわけであります。この聞いているからいいだろう、この人間の罪にがんじがらみにされて引き離されようとしている、この弟子たちではなく、弟子たちだけではなく、この世に生きている人々にイエス様はもう一歩厳しいことを願っておられる。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、聞くだけでは終わるな、聞いた御言葉を生きなさい、口から出てくるもの、それは聞いている私たちにとって、私たちの聞いているというその核になっている部分、心と言ってもいいでしょう、魂と言ってもいいでしょう、その部分、イエス・キリストに覆われている、包まれている、そのことを出しなさい。覆われている、包まれている、許されている、このことを喜びなさい。イエス様の期待は、また大きさは、神の国、その礼拝のを礼拝としていくために今語られているのではないでしょうか。先週ここで一緒に礼拝を守った息子がおります。皆さん本当に息子のことを褒めてくださる。優しい子だ、いい子だ、親としてはこうもぞもぞするような気持ちになりながら、その評価を嬉しく感じます。そして 悪の強い私はですね、親がいい作品だから子供もいい作品なんだ、そういうふうにこうちょっとやっぱ自慢したくなってしまうわけであります。同じことであります。罪許されている、罪人である私たち、神様が作ってくださったからいいのではない、作ってくださったのに罪を犯し続けて神様を裏切り押しのけ自分で生きてしまっている私たち、もう一度神様は一人子イエス・キリストの十字架のあがな、死からの復活を与えてくださっている。これを聞くだけではなく生きているか、そのことを天の礼拝、終わりの日の礼拝を神様の栄光を褒めたたえるだけの礼拝をキリストは意識して、今弟子たちを通して、弟子たちにもまだこの事実を知らない人々にも語ってくださっている。心からあふれ出ることを語る、この神の栄光を褒めたたえる礼拝者、その礼拝の言葉としてキリストを語り続ける務めから、信仰者、礼拝者、神の国の礼拝を目指している、この歩みを主が共にいてくださっている、そのことを褒めたたえるものとして作り変えられている。先日イギリスの国葬が放映されていました。私も非常に興味を持ってそれを見ていました。終わってから多くの牧師と共に感想を持ち寄った。また祈祷会なんかで何人かの皆さんの印象も聞きました。基本なんとなく日本人の気質に合わないリタージカルな礼拝、その印象がまず大きかったと思います。ただ牧師の感想では、礼拝だ、この感想が多かった。それは御言葉を聞くことでちゃんと応答している礼拝、それが最初から最後までぶれることなく続いていた、聞いて答える、聞いて答える、この礼拝がぶれることなく続いていた、このことに対する評価であります。例えば聖書朗読も何人かが立ちました。賛美もまたリタニーと言われる、おそらく日本語の言葉では講読文、あれも御言葉が語られて御言葉で答える、その目でぶれることなく御言葉が中心であった。大司教や司教と呼ばれる聖職者だけがあそこで目立つ礼拝者ではなく、そこに集められた人々が一人一人が聞いて答えるという礼拝者であった。すべて祈りにしろ、賛美にしろ、説教にしろ、御言葉にしろ、それが初めから終わりまでただキリストの言葉として 御言葉が中心であった。それを聞くだけではなく、それを祈りとして、賛美として、リタニーとして、聞いた者が答える。救いの確信と復活の希望を新しくする。礼拝者として、あの葬儀礼拝という礼拝が行われていた。みんなきちんと聞いて答えている。いいことを答えているわけではない。御言葉を聞いて御言葉が答えている。まさにこれが神の国の礼拝の姿だろうと思うわけであります。聞くだけでは終わらない。それにちゃんと応答している。いわば最初から最後まで、御言葉であるキリスト、神の愛であるキリスト、御言葉がだけが働いている。スコットランドに留学した牧師が頼まれて英国国教会の礼拝で奉仕したそうであります。その人にとっては20分の説教、その人にとっては非常に頑張って短くした。でもその日の午後から、あの日本人は礼拝で20分説教した。一気に評判が広がったそうであります。むしろ褒められている評判ではなく、20分も長く喋ることにおいて礼拝を邪魔した。そのことを思い出しながらもう一回あの国葬を見直すと、本当にすべての説教者だけではなく、司教も、司教を助ける女性たちも、招かれて御言葉を口にしている人たちも、聞いて答える、聞いて答える、この礼拝者としての務めの中で、はっきりとして、この中で、あ、そうか、20分はやっぱ長いんだ。そう思わされました。人の口が心に入ってきた御言葉によって新しくされ、その感謝や喜びがあふれ出て、それを語る、捧げる。出てきたものは、本当に御言葉が働いてくださっている。御言葉によって今、イエス・キリストに許された自分がいる。そして終わりの日に向かう旅路の中で、この御言葉は必ず私と共にいて、私を答えるものとしてくださっている。その喜びが口を通して神様に捧げられる。よく私はいう言葉で、人の口から出てくるものは全部信仰告白だ。時々この言葉を使って皆さん、で浮かをされる。そんな大したもんじゃない。でも神様に捧げるものだ、この感覚を持って整えていかなければ、私たちはキリストを聞いて心に納め栄養をもらっているのに、キリスト以外のものが出てしまえば、あなたはお聞きなされ、何を聞いていたの？自分の罪の深さ、これを今嘆いている。この世の生活の苦しさを嘆いている。 立ち上がることができない、自分自身を嘆いている。でもキリストの許し、キリストの愛を受けたんでしょう。このことを神様は、またイエス・キリストは聞くだけではなく、これによって生きなさい、私たちに取りなしをの祈りを捧げながら、今もなお答えなさい、生きなさい、このことのためにイエス・キリストご自身が働いてくださっている。宝の墓とはまさにキリストの十字架と復活によって罪許され、永遠の命を受けている、キリストを信じ生きている信仰者そのもののことでありましょう。そしてそれが宝の箱と呼ばれるのは、宝であるイエス・キリストがそこに入ってきてくださっている、そこに奥の反対は何でしょうね、そこに入り込んできてくださっている、その宝のゆえに迎え入れた私たちが宝の箱とされているわけであります。キリストという宝が罪人の中に入られることで、罪人は宝を置かれた宝の箱となっていく。心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉のを行う人になりなさい。新しい種、許された新しいものとして信仰の告白の歩みを続けていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。心からあふれ出ることを語る、どうかこの許されたものとしての私たちの歩みを終わりの日まで守り続けてください。そのために宝がこの私の中に入れられている、このことをどうか日曜日ごとに私たちに明らかにしてください。私たちはそれを聞きます。聞くだけではなくこれを生きます。どうか私たちのこのたどたどしい歩みを、どうか御言葉において支え励まし、罪許された喜びの告白を神様に捧げていくことができるよう、また天の礼拝で大喜びする声とされていくことができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。